はい、それでは、コリント第一、コリント人への手紙の第一の13章を開いてください。私たちの聖書通読の学びが前回12章まで来ましたが、午後の礼拝で一節ずつ見ていきます。で、今朝は13章の最後の節、13節に注目します。こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛です。ということですが、12章からパウロが御霊の賜物について話していきました。で、御霊の現れがいろいろあって、それらは本当に御霊ご自身が与えられる恵みなんですけれども、さらに優れた道、より優れた、はるかに勝る道って書いてますね、この31節、12章の31節の最後ですね。はるかに勝る道として愛を教えていくんですね、13章で。で、そこで最後にこのいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つですということですが、これこそが私たち教会のエッセンスなわけですね。これ除いて成り立たないというものです。信仰と希望と愛です。人たちが手紙を書いた時にこの3つが絶え間なく現れるんですね。例えば同じパウロはテサロニケ第一の1章の3節に挨拶をする時にこう言っています。私たちの父である神の御前に、あなた方の信仰から出た働きと愛から生まれたロー苦、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからですと。信仰から出た働き、愛から生まれたロー苦、そして主イエス・キリストの現れをですね、待ち望むその望みですね。で、このようにして述べています。で、パウロはですね、数多くですね、この手紙の中で、書簡の中で、この繰り返して、書いて、います。パウロのみならず、ペテロもですね、第一の手紙の挨拶のところでやはり同じように書いてるんですね。一章の三節で、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。生ける望みを持たせてくださったと望みについて言っていて、続けて5節で、あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるよう用意されている救いをいただくのですと。信仰によって、神の御力によって守られていると信仰について語り、そして8節に、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しておりと。やはりこの信仰、そして希望、そして愛について語っています。では今度は使徒のヨハネですね、第一の手紙、まとまっては語っていませんけれども、5章の4節で、神から生まれたものは皆世に打ち勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です、こう言っていて、信じることについて話し、そして3章の3節で、キリストにこの望み、これキリストの現れの望みですね、を置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くしますと、キリストが現れるその望み、希望について話し、愛についてはもう第一章にはもう何度も何度も話しますが、4章の16節で、私たちは自分に対する神の愛を知り、また信じています。神は愛ですですね。このようにして、ヨハネも語り、またペテロも語り、そしてパウロはもう何度となく、この三つ巴と言ったらいいでしょうか、このトリオと言ったらいいでしょうか、これを話しているわけなんです。なぜかというと、イエス様ご自身が教えておられたんです。律法の中で最も大切な教えは何ですかと、聞いたのを皆さんもよくご存知だと思いますが、イエス様は数ある613ある、この律法ですねの中で、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい、これ申命記に書いてある、これが第一の戒めで、 あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これが第二の、戒めということで、この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのですと、全体がかかっているとこのように言われたんですね。でヨハネの13章以降ですね、ここで、このヨハネというのはこの福音書の中で、13章から17章までが、他の箇所に書かれてない、他の福音書に書かれてない濃密なこの弟子に対するイエス様の、教えというか、このもう話しておられる場面があるんですね。もう13章から17章すごい濃密ですが、でそこでですね、13章の始まりがこう書いてますが、さて杉越の前のこと、祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行く、ご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。最後まで愛されて、でそのことが書いてある直後に、つまり最後まで愛するときに弟子たちの足を洗われたわけなんです。そしてご自身が去ることをお語りになられて、動揺している弟子たちに14章の一節で、あなた方は心を騒がせてはいけません、神を信じまた私を信じなさいと言われました。あ、その前にですね、新しい戒めを与える、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいと言われて、そして天に行くということを言った時に動揺していたので、騒がないで、心を騒がせないで、神を信じ私を信じなさいと。でその直後に、私は天に行くけれども住まいをそこに父のところに用意しておいて、そしてまた戻ってくるってこう言われて約束してくださった。でこれが望みなんですね、でこのようにイエス様がご自身がですね、この信仰と希望と愛を教えておられたわけなんです。でコリントの人たちは賜物を中心にして考えていたんです。異言の賜物、予言の賜物、癒し、奇跡、知識ですね。特にこの今まで学んでいくと、やはりコリントの人たちがかなり、予的な感じで、大事にしていたのが知識を大事にしてましたね。でこの挨拶の手紙を見ると、この第一コリントですね、本当に知識に富んでいて、賜物にも富んでいるということが書いているんですね。だからすごいこうたっぷりと、なんか濃厚というか、多くのものが用意されている教会ではあったんですけども、私たちがずっと見ているように肉に属する者たちだと、こうパウロが言ったように、肉に従った肉の特徴がたくさん出て、いたわけなんですよ。だから、もちろん御霊の賜物は神の恵みなんですね。ちなみに、このギリシャ語で恵みというのを何て言うか皆さんご存知ですか？カリスっていうんですね。カリスですね。で、そして賜物はカリスマですね。マがつくだけですね。神の恵みによって与えられているものなんですね。でだからそれは本当に熱心に求めなさいと、14章の初めのところに御霊の賜物を求めなさいとありますから、これを否定しているのでは全然ないんですね。問題はバランスなんです。さらにはるかに優れた道と、パウロがさっき言っていましたように、このことをですね、本当はまず求めていく。なぜかといったら、いつまでも続くものだからです。御霊の賜物は目的を果たしたらなくなるもので、廃れていくものなんですね。しかし信仰と希望と愛こそがいつまでも残るものであり、これを第一に求めていく必要があります。でこれ一つ一つ見ていきたいと思いますが、信仰について、まず信仰って何でしょうね。まだ見てないけれどもあることを確信してるんですね。これ信じるわけです。例えば皆さん、私が脳みそを見てますか今。でも脳みそがないって思う人はいないと思うんですね。気持ち悪いですよね。そっちの方が奇跡ですよね。もうすっからかんの、なんか 脳がなくて語っていたらおかしいですけども、何言ってるんですか、俺に決まってるじゃないですか。でもどうやって見たの、見てもいないじゃない。だからあるって確信してるんですよ。そのように信仰というのは、このあることを見てないけどあることを確信している ということですね。これ積極的に受け入れ続けるわけですね、この確信していることを。だからヘブルの11章の1節に、さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですと。だから神がおられるのかってこう悩んでしまうとき、目で見る限りそのように思えないと感じてしまうときこそ、それでも神はおられるんだと、このように告白し続けていく必要、神がおられる、今わからないけどおられるんだと、このようにね、そしてその中で生きていく、ということが必要です。だから11章の6節に、信仰がなければ、これヘブル書ですね、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです、とこう言ってます。パスターチャック、牧者チャック・スミスの書いた本でですね、愛さらに勝る道というものがあります。でこれ日本語に翻訳されていますので、デジタルでね、 PDF で、このネットでダウンロードできますから、ぜひね皆さん読んでみてくださいですね。で実は、その後でもう一つですね、シリーズ的に、信仰というフェイスですね、信仰、そのもうそれだけの題名が、信仰という本も書いています。でその中に興味深い話がありました。彼のお孫さんがですね、小学生の時かな、中学生の初めかなの時にですね、顎にヒゲが生えていないのにカミソリを当ててヒゲ剃りをしていたそうです。ヒゲが生えると信じてヒゲ剃りをしていたんです。非常に分かりやすい信仰の例えですね。確かにその通りになるんですよ。けれども今は見てない、しかし信じてその行動に出ているわけです。でこれが一つ目で、二つ目、信仰というのは信頼ですね。信頼です、一度キリスト者ではない、クリスチャンでない方から尋ねられたんです。信じるっていう言葉を私が使って、信仰という言葉も使ったので、なんか違いがあるんですかってこう言われたんですね。で信じるっていうと、もう本当に一般的な言葉で、対象が問われないわけですね。いわゆるイワシの頭も信心からっていう言葉があるように、その対象っていうのはそんなに問われないわけですよね。しかし信仰というのは明確に対象があって、その対象そのものに信頼を置いています。まず神が良い方で慈しみ深い方を信じていて、イエスが神の御子でキリストであることを信じ、この方が3日目によみがえられたということを信じる。だから信心深い、自分が信じているという行為そのものよりも、その対象にしているものの方がはるかに大事、ね、イエス様がからしだれのほどの信仰があるならばと、ということはなかったんですね彼ら ね山を動かすことができると、でこう言って、そのからしだれっていうのはもう本当に目に見えない、このなんか粉みたいな感じですね、この種自体が。でそれだけあればいい。だから要は対象が大事で、それを信仰なわけですね。この方に信頼していることはいつまでも残るんです。でここが大事ですね。周りのことは変わってしまうわけなんです。信頼しているものが、で周りでこう自分がこれだと思っているものがどんどん過ぎ去っていってしまう。しかし信仰は残るんです。天地が過ぎ去っても残るものなんです。でこうやって私も話してるんですけどね、毎日戦ってます。でも神は変わらない方です。なのでこの方に信仰を寄せ続けるというか、この働かせていく、私はそれでも神を信じます、イエス様を信じます、そのことによってそれがいつまでも続く。でね、つまずきそうになるということを皆さんも経験されたことあるでしょうか。疑いが多く出てきて、なんか信仰から滑り落ちそうになったことあるでしょうか。あ、今うんって言ってくださった方もいますね。ですね。で聖書というのは本当に、正直な書物で、とても安心しますね。慰められますが、73編ですね、詩編の賛美を導いているアサフがですね、その葛藤を描いています。賛美リーダーすごいかっこよく見えるじゃないですかね、こうやってわーってやってね、そしてもうすごいみんなを導いて、よほどこう霊的に見えるかもしれないけれども、全く変わらないんですよね。そのアサフも葛藤を抱きました。 彼はね、73ページの13節から15節でこう言ってます。ただ虚しく私は自分の心を清め、手を洗って、自分を汚れなしとした。私は休みなく打たれ、朝ごとに懲らしめを受けた。もしも私がこのまま語ろうと言ってたら、きっと私はあなたの子らの世代を裏切っていたことだろう。つまりね、いや私もう信じてないですよってこうなっちゃうかな。虚しいよと。一生懸命自分は懲らしめ受けてて、つまり神の律法を読んでですね、あ、これがいけないっていうふうにこう罪を責めてるんだけど、自分はなんか惨めになっていく一方、なんか病気になったのか分かんないけどもね、惨めになっていく一方なのにね、何も神を恐れていない人たちが栄えているのを見てですね、何やってんだろう僕って、このなんていうかな、こう神様を恐れ敬う生活をしていても何の得があるっていうか、虚しいと。だから今言っちゃったらもう私やばいよと、この他の人たちをつまずかせるような言葉を言ってしまう。けれども彼は立ち戻るんですよ。この途中を読むと分かるけど、聖女に入った時にその哀れ者たちがむしろ滑り落ちていくんだっていうことを悟ったってこう言ってるんですね。なんで彼は立ち戻ることができたのか、これはね、73編のね冒頭が大事なんですね。誠に神は慈しみ深いと。でこの慈しみ深いって訳されてるんですけども、あの良いっていうふうに書いてます。トブっていうね、皆さんね、イスラエル旅行行ったら朝にですね絶対覚えさせられる言葉があるんです。ボケルトブ。ボケルはなんかボケるって書いてあるけど、あの朝ボケてるじゃないですか、朝って意味なんですねすいません、それと覚えたんだけどそしてトブ。トブはすごい大事な言葉です。神にしか使われない言葉です。神はこれらを作られて良しと見られたの、良しがトブなんです。神は良いお方だという信仰があったんです彼は。だからその根底にあるこう土台になっているものがあったので、その途中で滑り落ちそうになったけれども立ち戻ることができたんです。信仰はこのようにいつまでも残る、私たちを支えてくれるものなんですね。でイエス様は何度となく福音書で信じることが重要であることをおっしゃいました。あのもみくちゃにされてですね、この長血を患う女ですね、とても惨めな彼女ですね。ずっと血が止まらなくて、お医者さんに診てもらったらもうどんどん悪くなっていく一方であったと。そして長血を患うのは律法に従えば汚れているとみなされますから、その人々に触れてはいけないのに、群衆がいるところにイエス様がおられたので、そこをかけ分けもう触っちゃってるわけですよ。だからもう本当に髪振り乱してみたいな感じですね。そして行ってですね、イエス様のこの衣に触りさえすればですね、私は癒されると。そしたら本当に癒されたんです。その血の源が枯れて、そしてイエス様がそこで立ち止まって、誰かが私に触れたと言ってですね、怖くなってなりました。もう本当にの石打たれるかもしれない、わからないけども、そういうね、そういうふうに思って恐れてもブルブル震えたかもしれませんが、娘を安心しなさいと、あなたの信仰があなたを救った。信仰をイエス様は強調されたんです。そして苦しむことなく健やかでいなさい、言ったんですね。で、不正の裁判官の例えを、このイエス様が語られた時は、その神は必ず報いてくださるということをですね。だからこのヤモメがガンガンガンガン叩いてね、もう不正の裁判官だってね、もううるせえから仕方なく裁判の席に着いたと。ましてや正しい神は、だから不正であってもそうなのに、ましてや正しい神は選ばれた民のためにその訴えを聞かないということがあるでしょうかと。しかしですね、イエス様はこう言われました。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。数多くのこの報われないような出来事がたくさん起こっている中で、その信仰をもう諦めてしまうような人たちがたくさん出てきて、そのつまずきが多くなるわけですね。だからイエス様、せっかく神が裁きを行ってくださる、報いを与えてくださるとき、イエス様が来られるときに、果たして信仰があるのでしょうかと言ったんです。で、信じることがない時代をイエス様は非常に嘆かれたのが、あの高い山から降りてこられて、そしてあの悪霊に疲れているあのこの子がいてですね、そして弟子たちが追い出すことができなかった時にですね、弟子たちにこう言われたんですよ。ああ不信仰な時代だ、いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか、いつまであなた方に我慢していなければならないのか、その子を私のところに連れてきなさいと。信じることができない時代は不信仰な時代っていうのは本当に嘆かわしいことなんだと いうことなんです。だからこの信じるっていうのが本当にこの私たちにとって、まあ、本当柱になっているわけですよね。もう一つが希望です。次は希望です。希望は神がご計画を持っておられて良い結末になるということを受け入れている、信じていることですね。神が私たちに約束してくださって必ずそうなるんだと。で、具体的には先ほどですね、使徒たちの手紙をこう引用していくと、まあ、共通して見えてくるのが永遠の命の希望である、またはイエス様が戻ってこられて、まあ、これは密接につながってますね。イエス様戻ってこられて、そして人々が信仰を持っている者たちが蘇るわけでしょですね。復活する、そして永遠の命に至るわけなんです。だこれは永遠の命の希望であり、イエス様が戻ってくださるこの希望ですね。また新しく天と地を変えてくださる希望でもあるわけです。でこれらは決して廃れることなくいつまでも続くということなんです。でですね、この希望という言葉を、この手紙の中で、人たちの手紙の中で見ていくとですね、多くが苦しみのそばに書いてあります。苦しみとか困難とか苦難とか、そういう言葉のそばにね、こう出てくるんですよ。ローマの5章の2節から4節をお読みします。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでます。それだけでなく苦難さえも喜んでますと。なんで苦難が喜べるのか読むと、苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す。やっぱりさ、苦難が希望 を生み出すのにも用いられていくんですね。だから喜んでるんです。これを知っていると。そして8章の18節では、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。この希望が、この希望を持っていることによって、この苦しみがむしろこの何て言うかな、さらに希望を大きくしていくような、こう支えになっていくんですよね。ダビデが自分が落ち込んでいるときに、望みを神に置けと言い聞かせています。詩編の43編の5節に、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、なぜ私のうちで思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、私の救い、私の神を。この神を待ち望めという言葉、この待ち望むっていうのはすごくいい言葉ですね。英語だと待つっていうね、待合室の待つが wait しか使われないんですね。けれども、聖書は待ち望む、望むという言葉が書いてます。で、これ英語だと have hope in God と、だから神に望みを置けと書いてあります。神が必ず良きに計らってくださることを信じていくわけですね。希望を主に抱くわけなんです。そして愛です。愛がいつまでも残ると。でね、この愛っていう言葉、そしてしかもね、このいつまでも残るってあるじゃない。そうするとね、どうしても思い払拭しなきゃいけないのがですね、いわゆる歌謡曲とか、ね、歌謡曲、例えば間もなくね、紅白歌合戦始まりますけれどもですね、ああいうのずっと聞いてると大体同じこと話してるんですよね。失恋であるとか恋であるとか愛であるとか、そしていつまでも一緒にいますとかですね、もうなんか決まった内容になっていて、でどうしてもこのいつまでも残る愛というのが、そういうキャッチーな言い回し、そのように聞こえてしまうので、私払拭しなきゃいけないなってこう思うんですね。で愛という言葉自体も日本語がなんていうのかな、感情を表しちゃう、感情を表しちゃうんです。でだから愛してますってあんま使わないですね、っていうかほとんど使わないね、教会の仲間でも。座らないんですよね、この愛という言葉が日本語でね。もうアメリカ人はその逆ですね。 I love cookies とかね、私はクッキー大好きですって。 I love my wife、
私は私の奥さん好きです。I love you って、ね、必ずもう挨拶で家族の中では I love you が言うんですね。もういつも言葉に出しているんですが、愛してるよなんて、ああちょっとね、うーんってなっちゃいますね。けれども日本人である私たちもこの日本語でね、あの愛という言葉を使わなくてもですね、真実に愛するってことは知ってると思います。つまり言葉に表さないけど愛している。で、聖書はこれ新約聖書はそっちの方に近いですね。実はギリシャ語では3つの言葉が主にあって、もっとあるんですけども、主にあって、肉体的な愛がエロスですですね。そして、感情とか精神的なものがフィレオですね。それ霊的なのがアガペーと言いますが、見返りを求めないただ与える愛、犠牲の愛ですね。これが新約聖書ではほぼっていうか大半がそうですね。まあフィレオも使われてますけども、アガペがほとんどです。真実に愛するということで、我が子のように愛するわけです。しかし敵でさえも我が子のように愛するわけです。これがすごいことですね。深く熱い愛ですね。なのでお気持ちでない、真実ないですから、お気持ちでないんですね。行いが必ず伴います。第一ヨハネの3章の17節、この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく、行いと真実をもって愛しましょうと。だから、こう簡単に移り変わる表面的な愛の言葉ではなくて、真実を込めて付き合っていくということです。イエス様が先ほど最後まで愛されたと、このように言われたわけですね。で、その愛というのが、私今思い出すと、このペテロがこんな人は知らないと言った3回目に知らないって時に、ルカによる福音書を見つめたってあるんですよね。ほら言ったことじゃないっていうね、見つめたじゃないと思うんですよ。憐れみの最後まで牧会的なって言ったらいいかな、この羊飼いのようにですね、この羊であるペテロを見てですね、憐れんだと思います。だってその前にですね、私は祈っておきましたって言ったんですよ。この信仰がなくならないようにね。で、立ち返ったらこの兄弟たちを励ましなさいと、ここまでね、もう見ておられて、それでもう分かってましたからね。そして、立ち直った後、イエス様復活されて立ち直った後に、私を愛しますかとこうイエス様が3回、ね、聞かれてですね、で、私についてきなさいと、羊を飼いなさいとイエス様がおっしゃった、この最後まで愛していく愛、いつまでも残るわけです。で、旧約聖書に行きますとですね、愛っていう言葉結構少ないんですよね。あ、出てきますよ、もちろん。で、これは単なる翻訳の問題なんです。まあ、いろいろな愛の言葉があって、例えばイスラエル旅行でですね、この視界のスキン、クリーム、すごいスベスベになるんですが、あれアハバと言いますが、アハバ愛という意味なんです。で、愛っていうのはこの感情のある愛をこっちのアハバで言われてますけれども、日本語の聖書では、この訳されてない、先ほど見た恵みというのはヘセド、ヘセドというふうに、で、でね、僕習った時にね、このハっていう言葉ね、魚の骨が喉に突っかえた時に、カッてね出す時、あの時の音だよって言われた時があって、あ、なるほどと思いましたが、ヘセッ。で、これがですね、真実な愛を表すんです。なので英語だと、この愛はとこしえまでって書いてます。 His love endureth forever。 この方の愛はとこしえまで耐えていくっていうか、残っているっていうのはね、耐久していくみたいな書いてあります。その恵みはとこしえまで。ヘセットは真実な愛で、こう書いてますね。イザヤの54章の20節には愛と訳されてるんですけども、たとえ山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。あなたを憐れむ方、主は言われるということです。 契約に基づく愛、忠誠を誓う愛、どんなことがあっても私は寄り添います、共にいます。あのルツがナオミに、ね、もう帰りなさい故郷に、いや帰らない、でどこまで言わせたかって言ったら、あなたの神は私の神ですよ、あなたの民は私の民ですよ、あなたが死ぬところで私も葬られます。これはあの真実とも、あそこに出てきます。それもヘセットで使われています。このような愛で私たちを神は愛してくださりですね、そして、私たちはその愛を抱きですね、応答して、その愛を持って、そして今度は隣人兄弟たちにその愛を分かち合っていくわけなんですね。キリストが私たちのために死んでくださって血を流してくださいました。で私たちはそれを聖餐式においてですね、本当に、このあの飲むことによってですね、毎回毎回それを体感していくわけですね。そして実践していくわけです。でこの愛、キリストが血を流してくださった愛はいつまで続くか皆さんご存知でしょうか。いつまで続くか皆さんご存知ですか。復活の時まで。あ、皆さん模範生ですね、教科書的ですね。で私一度こういう疑問を抱いたんですよ。でこういう疑問を聞いたこともあります。でイエス様が戻ってこられたら復活の姿に変えられて、そしてあのイエス様と同じようになるわけですから、あじゃあもうね、その罪のね許しが必要な時には十字架 の血が必要だったけど、もういいじゃん、必要ないじゃんね、そう思うかもしれませんが、新しいエルサレム、天からのエルサレムにおいて、この、神殿がなかったって書いてますが、それは神とまた子羊が神殿だからと書いてあり、そして光が、太陽がなくて月もなかったと書いてますが、神そして子羊が、こういってますね、都はこれを照らす、太陽も月も必要としない、神の栄光が都を照らし、子羊が都の光である。なんで子羊って書いてあるんですか。永遠にイエス様が、この十字架につけられたこの釘の跡ですね、イエス様のよみがえりの体の時にもこの釘の跡があったんですよ。そして脇腹がこの裂けてたんですよ。これを残してイエス様はよみがえられてるんです。なんで完璧な体じゃない、そうじゃなかったんですよ。なんでですか。とこしえの愛なんです。永遠に私たちはこの愛が必要なんです。復活の体があっても必要なんです。さっきのね、完璧になるっていうね、これクリスチャンもねトリックなんですよ。いいですか。良い人間になるとか完璧になるって、これサタンですよ、サタンですよ。あなたは善悪を知るようになって神のようになる、そんな神の形ですけど、神にはならないんですよ。なんで、命というのは関係にあるから、いつまでも神に寄り添って、神に近づいて、神と会話して、神から聞いて、神から血を得て、神を恐れて、全部今ある私たちの関係は一時的なものではなくて永遠にあって、その中に命が、永遠の命があって、いつまでも神と一つになっているということを続けていくわけです。だからイエス様の流された血は常しえに覚えられていくわけなんです。このようにしていつまでも続くのが信仰と希望と愛ですが、その中で一番優れているのが愛だとパウロは言っています。なぜか、信仰と希望そのものが実は愛の表れなんです。13章の5節から17節に愛が何であるかの定義、あるいは特徴が書かれてますが、その中に7節ですが、こうあります。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。ですね。この中にすべてを信じる、すべてを望むと。だから、この望むっていうことと信じるっていうことは、実は愛の表れなんですね。愛があるときに信じる。そして愛があるときに望むわけです。で次、ですね、一番優れている理由、愛が神ご自身の本質が愛だからです。第一ヨハネの4章の16節に、神は愛ですと。でも神は信仰です、神は希望ですって出てこないでしょ。 これは私たちが抱くものですね。信じる、望むけども、神が愛なんですよ。愛は全て神から出ているんです。で、信仰と希望は私たちが抱くもので、私たちが支えられるものです。信じることによって私たちが支えられ、希望を抱くことによって私たちが支えられますけれども、愛は限りなく私ではなくて他者に向かいます。他者に向かいます。自分ではなく全体の益、自分ではなく他の人の益を望む、これが愛で、そういう意味で優れてるんです。最も偉大なのが愛なわけなんです。だからコリントの手紙の中で愛を強調している理由というのはここにあって、彼らは賜物や知識は富んでいても、あくまでも自分の益のためにやってる。だから全てのものは許されている、自由をすごい大事にしていたんですが、自分の益っていうのが前提にあるんですよ。だから何か不便なことが自分に起こったら、それは不便だなとか不自由だなっていうことで、いやそんなことはない、例えば偶像の宮でね、肉を食べるっていうのはね、別に食べたって別に肉は肉なんだからって言ってね、そんな自由を制限しないでくださいよって話、いや違うでしょと。パウロは他の兄弟がつまずいたら、それはキリストに対する罪なんですよ。兄弟を愛してないことになるんですよと。愛、他者の益なんです。そして御霊の賜物も全体の益のために賜物が与えられるわけであって、自分が徳が高められるっていうことを彼らは考えていたんだけど、それもそうで大事なんだけど、他の人たちはどうするんですかという愛なんですね。他者の利益を顧みるわけなんです。このようにして一番優れているのは愛だと。この愛に満たされることをパウロはエペソ人への手紙で祈ってます。でこれでね、終わりにしたいと思いますけれども、エペソの3章の17節から19節に、祈りがあります。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住ませてくださいますように、そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、そのようにして、神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますように。素晴らしいですね。皆さん、この祈りが捧げられてるんですから、そうなっていきたいですよね。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。これ矛盾してますね、言葉だけ見たら。人知を知ることできないのに知るようにって思ってます。でも満たされることね、祈っていきましょう。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに、さらにはるかに優れた道を教えてくださいました。私たちが、他のものはたくさん求めるけど、肝心の愛を求めることを忘れてしまいがちです。今日ここに戻らせてくださいましてありがとうございます。エペソの人たちにイエス様が、あなた方は初めの愛から離れてしまったと、キリストに根ざす、愛に根ざして立て上げられるというところから離れてしまうということがどれほど多いことか、愛する主を教えてくださって感謝いたします。主をどうぞ、あなたが私たちの心を探ってくださり、この道を、とこしえの道へと、このまっすぐにしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。